皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて今週もね、歌手の日高よしこさんと一緒に参ります。よしこさん、
こんにちは。よろしくお願いします。今日も楽しい話できたらいいなって2人で、
ね、
今週楽しみきました、
はい、先週からね、あの4回にわたって、アシスタントお願いしてるんですが、
はい、
何か共通の話題もね多いので、
本当ですね、はい、あと、うん、今年もしかしてこのラジオ始まって10年目じゃないですか。
そうなんです、
10年なんですよ。おめでとうございます。
びっくりしますね。
すごい。
そう、もうこの同じことを10年間最初のオープニングもね、うん、話してきたんだなと思う。
いや大変ですよ。もう本当に努力、血と汗の結晶のラジオ番組ですね。
はい、10年間ね続けてこれたってことはね、うん、
素晴らしいです。
根気があるのかどうなのか、
根気ありありです。
はい、はい、じゃあいつものね、二十四節気行ってみたいと思います。一年を太陽の動きに合わせて24の気に分けて、およそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は小寒、小さな寒いと書いて、本当にちょっと寒いですもんね。
そうですね、寒いですね。
ね、小寒から節分までを寒のうち、まあ今ね本当に一番寒い時期にどんどんと突入していきますけれどもね、寒いの嫌だなぁなんて思わないでね、この寒さを楽しめたらいいなっていうふうに思っております。そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、季節の、うん、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二候。うん、今ね清水暖かを含む、この水に泉と書いて動くと書くんですが、
はい、
暖かさを含むってことはもうそろそろ自然界の中では春を目指して、
やっと冬突入したって感じですけど ね、 ね、面白いですね季節
ね。このね暦便覧の二十四節気とか七十二候って、うん、やっぱすごく早くね、うんうん、例えば8月のもう最初の頃に、
うん、
立秋になったりとかするので、
はいはい、うんうんうん、
8月の真ん中ぐらいかな、
うん、
すごくね自然の動きを先に先に教えてくれるので、
うん、なるほど、
うんうん、まだ暑いのに秋ですかみたいな
お
ことになるんですけれども、はい、ということはもう湧き水のね泉という、うん、清水というのは意味なんですけれども、地下水のことですね、うん、
はい、
もう冬至を過ごしたの過ぎたのでね、
うん、
日の当たる時間が少しずつこう長くなってきて、
なるほど、
地面の中が少しずつ温められるっていうようなことなんですけどね、
うん、
さて、今月はもう本当に豪華に日高よしこさんに来ていただいて
豪華かどうか
豪華ですよいただいておりますけれども、よしこさんもね3月20日でしたっけ、
はい、
大きなコンサートがあったり、
はい
はい、しますけれども ね、 ね、
はい、
京都ホールでした、
京都文化ん京都コンサートホールです。
コンサートホールで、
はい、
大森
ゆり子さんの名プロデューサーの方の、ね、はい、
アナウンサーで、ね、
お仕事です、はい
はいはい、楽しみですね、
はい、
またあの皆さんね日高さんの、Facebook なんかでも聞けるのかな、それもし
そうですよ、バンバン宣伝したいと思いますので、はい、ぜひぜひ
見てください
、はい、
で今週はねあのちょっとね前世の話この間ちょっとしたんですけれども、うん、よしこさんの前世の話が面白すぎるということであの赤い土の話でしたっけ。
あのとっておきの話がありましてね、
ええ、
あの私の日本人のお友達なんですけども、
ええ、
日本に帰省してる時にお会いしたら突然なんか、うん、よしこさんの前世は兵士だったって言って、具体的に私がなんか盾とか、うん、あの鎧兜とか
着て、すごい、
うんうん、でそこになんか町の市の紋章が見えるって言うんですよ、
うん、
でその紋章を書いて、
うん、
絵に描いて渡してくれたんですね、
です
ごくそれが気になって、
ええ、
でネットで調べたら紋章研究家っていう方がおられて、
すごい、
でその方との、うん、紋章を調べたらそのドイツのカイザースラウテルンっていう、うん、ちょっとあまり有名でない詩なんですけど、
ええ、
そこの紋章とぴったり一致したんですよ、
すごい、うん、
そしたら あの彼女が霊視したのは、うん、赤い土の上、うん、丘があって、
う
ん
うん、そうそう聞いた、
あの、うん、川を見下ろしてる、うん、そしたらね、あ、ドイツの中で唯一そこだけが赤い土で、しかも、うん、なんていうの、ハイデルベルクにちょっと似た哲学の道に似て、うん、地形が似てて、で丘の上から小川を眺められるところがいっぱいあるんですね。なんでちょっと鳥肌立ってしまって、
すごいよね、はい、
そういうことがあったんですけど、この続き後でしましょうか長いんで、
ね、前世というのは、はい、私たち仏教のね、輪廻転生を信じてる仏教っていうのは、うんうんうん、すごく前世あるって言うんですけども、うん、最近ではやはり国家学の発展でね、
うん、
例えばもうその人玉が輪廻からできているとか、うん、そういう科学を発展でなくなってきてるんですね。アニミズムっていうか、うんうん、そういう自然現象を、うんうん、目に見えないものを信じないっていうか、
はい、
そういう風潮になってきてるんですけれども、うんうん、やはりそういうのってもう、まあ、死んだら終わりですよっていうような方もだんだん増えてきたりとかするんですけども、
うん、そうですね、うん、ただお医者さんがね、見取られて、うん、そうするとあれ亡くなったはずなのにっていうことが多々あって
あ、なんか、
どなたでしたっけ、お医者さんが人は死なないっていう、
ね、
本を書かれてますよね、
矢作直樹さん、
なんかそれは私は信じます
、ね、そうですね、
はい、だってやっぱり家族でも亡くなってから、
うん、
自分が亡くなったっていう意識がないのか、うん、足音が聞こえたりとか、
ね、
ドア開けられたりとか誰もいないのに、
うんうんうん、あるある、
でもそれは怖くなくてね、うんうん、あ、なんや死んだはずなのに生きてるんやっていう経験皆さんなさったことあると思いますよ、
すね、
ご家族のことで、
なんか亡くなった方が夢に出てきたことがね、
うん
こ
うま、
去年のちょっとですね、8月9月ぐらいにあって、
うんうん、
で、私もねちょっと病気だったのでね、
うんうんうん、
もうあ大丈夫なんだと、死んでも大丈夫なんだって思ったこともあったんですけど、うん、
はい、
やはりそういう仏教っていうのは何かこう根拠があって、うん、そういうふうなものがあるのかもしれないなって改めてね、
うんうん、
感じたりしましたけどもね、
本当ですね、
まあ、そんなお話もね、うんうん、してみたいなと思っております。
ぜひぜひ、
はい、ではラブホールシングス、この後は長男のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで、今日はね、よしこさんの、チョイスの楽曲、そして番組後半ではよしこさんとのおしゃべりでね、お送りしたいと思っております。素敵な30分を Love for All Things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョさんお願いします。
皆さんこんにちは。1月もですね、もう中旬に差し掛かろうとしております。お正月が過ぎまして、七草も過ぎまして、少し落ち着かれた頃かと思います。今年の健康コーナーは免疫力を向上させて1年元気に過ごしましょうということで、先週スタートさせていただいて、先週は免疫力を上げるための食生活編、今週はですね、免疫力を上げるための運動と日常生活の心がけをですね、何点かお話したいと思います。やはり免疫力を上げないと皆さん病気とかにね、負けない体を作れないんで、免疫を上げるための食生活編は先週お話ししまして、今週は運動としましてですね、免疫力を上げる運動としまして簡単でございます。1日できるだけ 2,30 分のウォーキングをしていただきたいんですね。これは血流を上げることによってですね、免疫力が上がります。ですからウォーキングする時のポイントは、少しだけ早歩きで 2,30 分していただくのがいいと言われてますんで、ぜひできるだけ歩いて免疫力を上げていただきたいというのが1点目。それから2点目はですね、指を動かす、まあ、この指はですね、全身のこの縮図とも言われてますから、指をまあグーチョキパーとかこう指を何秒か動かしていくとですね、こう全身が実はほぐしにつながりましてね、血流もアップしますんで、ぜひ指をできるだけ動かしていただきたいというのが、これが2点目、非常に簡単でございます。それから3点目はですね、やはり体温を少し上げた方が免疫力が活性化しますんでね、できるだけお風呂の湯船に使っていただきたいというのが3点目なんですね。これはもう皆さんも心がけていただいていると思うんですので、あえて言うことじゃないんですけどね、できるだけシャワーじゃなくて湯船に浸かるということと、もう一つですね、腸を冷やさないというのが実はポイントなんです。これも以前お話したかもしれませんけども、できたらですね、腹巻きをしていただきますとですね、 これはあの非常にあの 腸内環境もあの活性化しますんでね、腸内もあのフローラもですね、腸を温めることによって非常に腸にとってはいいことでございますので、腹巻きをして腸を冷やさないということを心がけていただいて、免疫力を上げて今年も元気に過ごしましょう。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラブフォーオールシンクス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのは日高よしこさんの演奏でスカボロフェア。これはインストルメンタルで録音され
てる。そうですね、あの私のギターのインストで結構評判が良、うん、かったかもです。
とってもなんか、はい、あの懐かしい感じがしました。
そう、大好きな曲なんですね。それでいつもあの歌をね、はい、あの歌ってるんですけども、うん、これ歌詞をね、はい、一応弾く前に見直したんですけど、そうするとパセリ、セージ、ローズマリータイムって出てくるじゃないですか。
あ、はい、そうなんですか。
出てくるんですよ、うんうん、でこれね、やっぱりなんか悪魔払いのおまじないに使われたハーブらしくて、はい、日本だとお塩とかお酒に当たるような感じで、うん、なんでこれ悪魔払い入ってくるのかなと思ったら、はい、このスカボローっていうのはあのヨークシャー州、イギリスのヨークシャー州にある海岸の町でですね、はい、中世の頃から交易港として栄えて、スカボロー市場が盛んで、うん、でそこに立ち寄った男の人がこう縫い目も残さず針も使わないシャツと あの出てくる、うんうん、それが変えたらみたいな感じで、うん、そしたら彼女は私の恋人っていう歌詞が出てきて、
へ
で毎回その1コーラスから3コーラスまでパセリ、セージ、ローズマリータイムって出てくるんですけども、うんうんうん、これどうもなんかあの卒業、映画の卒業と関係ある、はい、ちょっともしかしてえぐい内容なのかなとか思って、うん、要するに無理難題な、普通ではできないような難題を押して、うん、そういうことができたらあなたは私の恋人にするよっていう意味なんですよね。で、映画の卒業はですね、はい、見ました？
私は見てないですけど、ダスティン・ホフマンですね。
ダスティン・ホフマンのね、うん、でそれがちょっと内容がね、話していいのかな、
うん、ちょっとどうぞ
えぐい内容なんですけども、うん、なんか恋人のお母さんとこう、うん、深い仲になってしまって、うん、彼女のお母さんと男性の方が深い仲になって、うんうん、そしてでお母さんがこの娘の恋人好きになって、
ええ、
で娘と結婚させたくないために他の人と娘を結婚させようとするんだけども、
はい、
ラストシーンに彼がねこう出てきて結婚を止めてわーっとこう奪い去っていくっていうシーンがあるんですけど、
もうクソ男やねもうそういう男もうたくさんやわ
もうなんか私もええと思って信じられないとか思って、うんうん、もうびっくり仰天したんやけど、うん、でああって綺麗な歌でねちょっと神秘的な、うん、歌詞はねすごい神秘的な感じなんだけど、うん、深く深く探っていくとそこにたどり着くかなみたいなそれを条件に満たしたら結婚したるわみたいな、うん、無理難題な結局はこれはあんたと結婚しないよみたいに言ってるかなってことなんですけど、うん、まあそういう内容
見てみようどんだけクソか。
でも曲がすごい素敵で、うん、大好きで今でも、うん、好きです。
なるほどね、はい、この曲ねなんか笛でやったね。
あ昔合いますね。
ソプラノの笛でやったように思う。
素敵ですよね。名曲も永遠の名曲ですよね。
ねえ、
うんうん、
そうそう。そして、うん、映画の話もさておき、
あ前世 の, の、
前世のさっきのドイツの話ですよ。
話の続きですよ ね。で私なんか水が怖いくせに、うん、小川が大好きで、うん、小川の周りを散歩するのが大好きなんですよ。
はいはい、
なんでかなと思ったらやっぱりたくさんの前世がいるわけじゃないですか、はい、そのうちの一人がそのドイツ の, そのカイザースラウテルンっていうところに住んでて、
はい、
多分こう小川をずっと川が流れてる町だったらしくて、うん、そこを散歩してたんやろうなと思って、はい、それで兵士だったんですかって言ってわーっていやでも大丈夫って戦争って言ってもちっちゃな戦争で、
はい、
ただ市民を守るために戦ったけど、うん、人殺してないから大丈夫って言われてちょっと安心したんですけどね、うんうんうん、で晩年は、
はい、
その民族衣装を着た女の子との隣でオルガンを弾きながら弾いてるおじいさんだったらしくて、はい、確か、はい、だからちっちゃい頃オルガン習いたんかなとかちょこっとでやめちゃったけど、だから一応なんか両手が覚えてて、
はい、
初心者の簡単な曲やったら
弾けるんですね、
今でも弾ける。一応ミサさんの前で恥ずかしいですけど、いやいやだそのおじいさんのあれが
あ、なるほどね、
あって残ってんのかなとか思ってで最終的にですね、ちょっと怖い話になっちゃって、うん、ごめんなさいね、うん、最終的にはですねみんなでびっくりして次から次にその彼女が投資したことが当たっていくので、最後の極めつけが私が昼間寝てたら、うん、誰かにベッドの左手に誰かが現れてぐっと腕を握るんですよ、うん
はい、
で誰こいつとか思って私も右手でガツッとその人の腕を握ったら、
いや怖い
よう勇気ありますよね、うん、さあその人の腕がブヨブヨしたこう男の人の腕だったんですよ、
はいはい、
でわーっと大家さんに来て何かありましたってここでって言ったら、いや何もないですって言って、うん、新しい家だからそんなないですって言われて、
うん、
ってことはもしかして前世探ししてたからその前世の私が来たんやと思って、私が私を触るみたいな、もう SF のみたいな世界で怖くなって、もう前世探しは絶対やめようと思って、う
んうんうん、でも前世私も知りたいな、
うん、
そういう、
うんうん、
子供の頃に、うん、そういうの聞いたら、
うん、
話す子供がいるっていうようなことは それこそ矢作先生の本で読んだことありますけれども、
うんうんうん、
何かやっぱり覚えてることってあるのかもしれませんね。
だからミサさんも多分もしかしてピアノ習う前にピアノが弾けたとか、ねうん、私が歌習う前に歌めっちゃ上手かったらしいんですよ、ちっちゃい頃、
う
ん、だからそれもなんか前世の記憶かもしれないですね、
うん、だってね、うん、ピアノなんてまあ18、19、 のね頃にはもうショパン弾いてるわけですから、うん、そのわずか15年とか16年とかでね、
うんうん、
そんだけの曲が弾けたりするっていうのって、
うん、
絶対おかしいと思うんですよね、楽器を習得。
いやでも15年でしょ、15年頑張ったらそらどうなんやろ、
だから
そんな難曲、
うん、まあ、南極とか、まあ、ショパンのエチュードとか弾いてるわけですけど、うんうんうん、だからきっと前世でもやってたんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、うんうん、私も3年間でアルハンブラの思い出が弾けましたんで、ね、憧れの、だからもしかしたらお互い音楽家だったんかも ね、
どっかの前世でその楽器をね、うん、その一つの人生で習得できるっていうのはちょっとどうかなって思うの で、
うんうんうん、
で5歳ぐらいの時にね、前も言ったんですけど、
うんうん、
なんかこれ左手がね、
うん、
平音記号を読みにくいと、
うん、
これちょっとやばいな、なんで読まれへんようになったやろと思ったことがあったんですよ、5歳とか4歳の時に、
うんうん、
これやばいなと思って、
うん、
やばいなと思ったかどうかわからない、これまずいなと思うと、
うんうんう
ん、なんでこんな左手が動かないし平音記号が読めないんやろうと思って思ったんですね、
うんうん、
ってことは、
うん、
今から考えるとひょっとしたら、
うん、
もう上手にね、左手も平音記号も読めて、
うん、
今みたいに読めてたのかなと思ったりとかね、したりとかするんですけどね、
うんうんうん、
まあどうかわかんないけど、その前世を教えてくれるっていうのってすごく興味がありますね、うん、
ああ本当ですね、私もびっくりしました、
うんね、
もう本当にもう当たって、あの霊視されたことが全部当たってたんです
ごい、
でその紋章っていう証拠があるわけなんで、うん、もうこれはもう動かない、動かぬ証拠で、そこがもう彼女が霊視した場所と赤い土で川が流れてて、はい、丘があって、もうぴったり、うん、紋章もぴったり魚の紋章でっていうのが、
あ、じゃあ
もうびっくりでしたね、本当に
そういうのは本当はあるのかも、はい、まあ、今のね、うん、本当に時代っていうのは、例えばあのキリスト教とかその宗教によって違うみたいなんですけど、うんうん、前世がある、もうキリスト教なんかはもう天国に行ってしまうっていう風になってしまってるけれども、
うんうん、
仏教なんかはこうずっと輪廻転生くらか、インドのね、
うんうんうん、
あの宗教はそうやって繰り返していくっていう風なことを教えがありますから、それゆえに、
うん、
こう人に対する戒めとして、
うん、
今の行いをきちんとしなさいっていうふうな戒めなのかもしれないけれども、
うんうん、
まあ、それは道徳的な問題別として、
うんうん、
やっぱり輪廻転生を繰り返して人生を楽しむっていうか、
うん、
自分で選んでくるって言ってますもんね、
う
ん、
そうですね、だから自分のことだけ考えずに、あの周りのこともね考えながら
、ね、本当ですね、
客観的に、あの自分はどんな位置にいるのかなっていうのを考えながら
生き
てたら、
ね、
また来世でいい人生が過ごせるんじゃないかなって勝手に思ってます、
ね、
はい、
まあ、自分軸をこう持った上でね、
うんうん、
その社会にどういうふうな自分が、
うん、
一つの命として、
うん、
影響を与えて、
うん、
であの地球のために
共
存できるかっていうようなことを考えて、
うん、
生きていくっていうか、そういうのも楽しいですもんね。
そうですね、うん、だから私募金してます。
あ、本当に、
うん、あの、うん、本当のなんか貧しい子供たち、児童労働の子供たちがものすっごい気になって、
うん、
もう胸張り裂けそうで、ね、
うん、
彼女たちを助けてくれた、私10年寿命縮んでもいいと思ったくらい、
うん、
もう本当に
そうですね、
悲しんだ時期があったんですけど、まあ、あと不思議なのが、私とミサさん偶然同じとこに募金してたんですね。どこって言わないけど、
ワンちゃん、ワンちゃんのね、
ワンちゃんのね、びっくりしました。本当にやっぱり兄弟やったんかなって
同じところに
同じところにいたんかな、うん、みたいに
ね、同じところに募金してたっていうのもね、
うんうん、
まあまあ、あの動物たちも今もう本当に搾取の時代で、
うん、
もう資本金融主義っていう風なことがすごくお金儲け、うんうん、お金があったらいいっていう風なことになっちゃってるけど、うん、風の時代で今ちょっと時代が変わったのでね、
うんうん、
去年一昨年ぐらいから変わってきてるので、
うんうん、
もっと皆さんがこう自分のことっていうか、まあ、そういう風なことじゃなくって、
うんうん
うん、他のことで生きれるっていうか、
うん、
あのよりよくみんなが生きれるようなことを自分がしていくっていうような時代になってきてるとは思うんですけれども、それで変わってくれればいいですよね、
うんうん、
まあ、よしこさんね、本当にもうこの今日で2回目、
はい、
あと2回ね、
はい、
あの一緒にいろんなお話ししていきます。前世のお話とか、
はい、
もうなんかね、前世ね、はい、中国でいっぱい前世生まれてきてる町があるんですって、村があってね、
あ、
そこは死んだら、
うん、
そのおばあさんがちょっと教えてくれるんですけど、死んだ時にね、うん、スープを飲むんですって、
うん、
でそのスープを飲んだら全部忘れちゃうんですって、その今世のこと、
はい、
だから飲んだらあかんよって教えてくれるんですって、
はい、
おばあさんが、
はい、
だからそれを飲まないので、
はい、
生まれてきた時に分かってるんですって、前に生まれて、うん、それで前世の記憶がある村って言われてるんです、うんうん、まあ、そういう町があるらしいので、
本当にあるんですね、うん、
だから死んだ時にスープを飲まなければ、
鳥肌立ったよ
森田さん、うん、なんていう人っていうの本に書いてあってます、うんうん、だからそういう風にスープを飲まなければ覚えてるかもしれないですね、
うんうん、なるほどなるほど
死んだ時にね、はい、どんだけ喉が渇いてもスープを飲まない、はい、
スープといえば寒い時にねあのドイツで、うん、あのグルンコールズッペって言ってそういう、うん、あのケールスープを作ったら風邪にいいそうです、
は
い、
あそうケールスープ飲みましょうそれではランプオールシングス、はい来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストら、ブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
日高よし子でした。
はい、来週もお願いしますね。それでは来週もこの時間に
Love for all things。